では吉村兄弟にお話をお願いします。
はい、はい、それでは、今日のところですね、このイエスの祈りって書いてありますが、今まで、このだいぶ長い間ですね、前の13章のあたりからですね、最後の夕食ですね、いわゆる最後の晩餐とも言われていますが、その13章のあたりからそれが始まってですね、14章、15章、16章とずっと長くですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いた最後の晩餐と言われるあの時でですね、教えた内容が詳しく書いてあるわけです。これは少し意外なことですが、4つ福音書がある中でですね、マタイもマルコもルカもその詳しい教えについては記してないわけです。ヨハネの福音書だけがですね、この最後の晩餐の時のことを詳しく書いてあります。そういうことで、この生涯の初めに山の上で山で教えた三条の教えとともにですね、これは最後ですので決別いくんと、別れの時に残した教えということでですね、決別いくんとも言われていますね。そういういろいろな教え、非常に大事なことが終わってですね、最後に祈りをされたというわけですね。その祈りがどんな内容であったかが今日のところから始まっているわけです。17章全体がその最後の夕食の時の祈りであるというわけですね。で、今日はその初めの部分、内容を読んでいきたいと思うわけです。で、天を仰いでということが書いてあります。で、これはその原文のままでは、彼の目を天に向けてそして行ったというふうに書いています。目を天に向けて行ったというんですね。祈るっていうことは、今も祈りをされましたが、私たち日本の人は大きな声ですね、祈るっていうふうなことはどうもあんまり苦手であると。大体この民族的にですね、楽しい時には手をつないで踊って踊ってするとかいうのはヨーロッパではたくさんある。ヨーロッパとかロシアでも。ところが日本人の場合はですね、男の人も女の人もですね、楽しいお祝いの時に手をつないで祈ったり踊ったりいうことはほとんどあんまりしないわけですね。自由な感情の表現が抑えつけられてきたところありますからそういうことはないですね。祈りっていうこともやっぱりですね、非常に控えめに黙ってうつむいて祈るっていうことがほとんどになっているんですけれども、このところを見たらわかりますが、天をしっかり仰いでですね、そして立ったまま祈るということがどちらか言えばよくあったわけなんですね。黙って祈ることもあります。胸を叩いて祈ったとかいうようなことも書いてありますね。そういうふうに祈りっていうのは何も座って黙って祈る、これからひざまずいて祈ると、ひざまずいて祈るっていうこともまたですね、新しい気持ちで祈ることができるわけですね。座って祈る、それから誰もいないような川のほとりとか山へ行って声を出して祈るとか、車の中でも祈る、大きな声で叫ぶほどに祈るということもあるわけです。こういうふうに天を見つめて祈ったんですね。そしてその祈りはですね、どのように言われたかというと、お父さんって言って言うんです。これは日本人の習慣には全くない。神社行ってですね、パンパン手叩いてお父さんとか言って祈るような人は人一人も聞いたことがないですね。いっぱい様々な種類の神社がありますが、そこに本当に神様がおるのかおらないか、 どんな神なのか、その神の名前も知らないっていうのがほとんどじゃないかと思うんですね。正体がわからないけど祈ってるっていうのがある意味で考えてみて非常におかしいなことですね。悪いものや良いものや空っぽやわからんものを祈ってもですね、それはもう効果がないはずですね。人間関係でもですね、相手がね、どんな人か全然わからんのに一生懸命話することはできないはずです。ロボットかもわからん、人形かもわからん、悪人かもわからん、良い人かもわからん、そういうのそこ行ってですね、ベラベラ喋ることはできるはずがないですね。ロボットか人間かもわからないのにお話はできないはずです。そういうことで、神社って言ってもですね、私も神社関係の本もかなりいろいろ持っていますが、本当に神々の名前ってのはいっぱい聞いたことのないものほとんどですね。まあ中にはスサノオノミコトとかですね、アマテラスオオミカミとか有名な神様っていうのもありますが、それもまあ神話上の、まあ、ものですね。で、こういうふうにここのですね、キリスト教の特徴っていうのは、神様を一番近いお方としてですね、これは仮の呼びなんです。お父様って言います。日本語にはですね、実際のお父さんに向かって父よなんて言ったりしませんよね。でも外国はほとんど全部ですね、さんに当たることはないわけです。ですから、ファーザー、マイファーザー、どっちかというとマイファーザーっていうんですね。そういうふうに言うわけです。ヘブライ語だったらですね、アラム語だったらアッバーって言うわけです。あるいはヘブライ語だったらアビー。何々さんとかちゃんとかいうことはありませんからですね、それでそのまま訳したら父よになりますが、実際に日本人はお母さんに母よなんて言って呼びかけませんよね、父よとか。だから日本語で言ったら一番まだしも近いのはお父さん、あるいはお父様って。だからクリスチャンの祈りは天のお父様っていうふうに言っているわけです。だから本当に意味はですね、一番近いお方としてですね言っているわけです。けど中にはですね、父親っていうのが非常に厳しくですね、何かこういじめられたっていうような経験を持つ人もおるとすれば、お父様と言ってもピンとこないかもしれない人もおるかもわからんですね。でもこれは天のお父様なんですね。天、神様、天にいます、目には見えない視界にいるお父様。そういうふうに一番近いお方としてイエス様はいつもですね、感じていたのがわかるわけです。お父様って呼びかける。で、その他にですね、お祈りするときには、まあ、初めての方も、あるいは、ごく最近参加された方もおりますし、今日一回参加して、またもう来週からずっと遠く行かれる方もおいでますので、そういった、もう長くですね、信仰を持っている人は当たり前のことも少し触れておきますが、祈るときには、主よっていう祈りもあるわけです。イエス・キリスト様に向かって祈る主よって祈りもあるんですね。主、イエス様って祈ってもいいわけです。で、そういう例も聖書にあります。初めてキリスト教でですね、信仰のために罪もないのに殺された人は、ステパノっていう人がいます。ギリシャ語の発音のステファノスって言って、冠っていう意味なんですね。ステパノスとかステパノとか言います。その人が殺されるときにですね、不思議なことに石で撃たれたりして恐怖に怯えて真っ青になるはずなのにですね、一番はっきりとですね、イエス・キリスト様が神のそばでおるのが見えたって言います。見えてですね、主よ、彼らの罪を許してあげてくださいって祈ってですね、そして私の霊を受けてくださいって、その見える主に向かってですね、主よって言った。最後の祈りの言葉は主よ、主イエスよっていう言葉だったんですね。そういうふうに祈りっていうのはですね、お父様って言ってもいいし、神様って言ってもいいし、主よ、どうか聞いてくださいって言うし、主イエス様、そういういろいろな言い方があるんですね。いずれにしてもですね、私たちが祈るときには一番身近なお方として、そのように感じながら、思い起こしながら祈るわけです。さっき言った日本の場合には何か正体、本当の姿がわからないで祈るということがありますが、キリスト教では一番真実であると、しかも一番愛が清い愛で深い、しかも全てのことができる万能だと、そういうことを思った上で、しかも一番近くにもいてくださる、そういう方として祈るわけなんですね。だから わからないか祈れないっていう方もおられるんですけど、あの、ものは試してですね、したことがないからといってですね、だから、行かしか、しないということはないですね。例えば、山行ったことが行きませんとか、行っていつまでたっても行けないわけです。山行ったことがなければ、やっぱり誰かと一緒に行ってみると、またわかるということもあります。お祈りもですね、私は神様からなんか祈れないっていうの、祈れる人と一緒に祈ってみると声を合わせて。そしたらだんだんと分かってくると、これたくさんあるんですね。何でもそれにできる人と一緒にするわけです。ピアノでもですね、一人ピアノやってこれしなさいとか言われないですね。まず先生できる人がピアノをやってこれと同じようにしなさい。とその真似をしてするわけです。そういうお店でどんなことでもそうですね、車の運転の。車バーンと叩いてですね、全然してないのにこれ車しなさいって壊してしまうかもから。バッと暴走するかもから。同じようにやっぱり車をして真似をするわけです。どんなことでもそういうふうに、まず経験がある人にやっぱりですね、教えてもらい、従うというわけです。だからこういうふうな心の中の世界でもやっぱりですね、これは同じことなんですね。考えるとみんなそうなんです。経験のある人と一緒にするというわけです。だからしたことないから神様からなんか祈りませんじゃなくて、やっぱりこういう場で、祈りができる人と一緒に祈ってみるということから出発するわけですね。で、この神様に向かってお父様行ったことない。言えないじゃなくて、やはり行ってみると。お父様、天のお父様、あるいは神様、イエス様と。そしたら、不思議なことに近づいてきてくださるということがあるんですね。だから苦しい時には、人間のこと、いろいろ将来のこと、自分の健康のこと、いろいろ考えてもですね、少しも解決にならないわけですね。力を与えられない。いよいよ将来見たら暗くなるということもある。けど、やっぱり身を天に上げてありますが、神様がおられるところを見つめて、神様どうか助けてくださいっていう気持ちでありますと、少しずつ開けてくるということがあるわけですね。はい、それでまあこの祈りの最初の言葉ですね、父よって言って祈る。で、時が来ました。これは、この日本語そのものは分かりやすいですよね。何にも今日のところ、難しい、この、漢語が使われているんでもないわけです。けれど、その意味っていうのは、前も後ろもいろいろ知ってなければ分からないことがたくさんあるんです。時が来ましたって誰でも分かるけれど、この意味はちょっと分からないですね、なかなか。これはどういうことかっていうとですね、この聖書っていうのは、今日のところだけでなく、前も後ろもずっと前のところもつながっているからなんですね。ですから、ここだけ読んでわからないことはよくあるわけです。ですね、同じヨハネの福音書の12章のですね、12章の23っていうところですね。12章の23、新しい新経でやっては192ページです。23節からちょっと見てみます。人の子っていうのはご自分でイエスが言っている言葉なんですね。人の子が栄光を受ける時が来た。それと同じだ。この時が来た。人としてその栄光を受けるっても分かりませんが、はっきりと非常に大事なことやと。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままだと。死んだら多くの実を結ぶと。この一粒の麦っていう言葉を取った小説が書かれて、戦前ですね、第二次世界大戦前にこの徳島で育った、そして徳島中学、いわゆる今の城南高校を卒業した香川豊彦がですね、この一粒の麦っていうのを自分の経験を踏まえて、そして自分が実際に経験したをたくさん入れ込んでした小説が非常によく読まれたわけですね。一粒の麦、死ぬと、これはキリスト自身のことを言ってるわけです。 ですからこの人の子が栄光を受ける時っていうのは自分がもう十字架で死ぬ時って言ってるわけです。死ぬのにですね最も恥を受けるような時なのにこれを栄光を受ける時だと言ってる。このような言葉の言い方表現の仕方は決して普通はしないからこれだけを簡単にさっと表面でわからないわけです。十字架で釘を打ちつけられてですねもがき苦しみながら死んでいくことはなんで栄光を受けることなのかと何を普通考えててわからないですね。最も反対なわけです、ね、最大の知力恥を受けることだったのにですねそれを栄光を受けると言ってどうしてかというとキリストが十字架で釘で打ちつけられて死ぬっていうことはですね人間全部のですね心の中のさまざまな暗いもの汚れたもの汚いものみんなまとめてそしてまとめて見抜けて死なれるっていうことだったんです。それは最大の神様の力の働き現れだった。だからそれこそ神様の大きな力が現れている発揮されるからそれは栄光だと言っているわけですね。目に見えるところではとっても惨めな残酷なことなんだけど目に見えないところでは一番大きな技人間では絶対にできないようなあらゆる人間の苦しい心や罪でも身代わりに負って死んでいかれたとそういう最大のことをなさった時だったんですね。それでこの栄光を受けると言っているわけです。でそういうふうにみんなの罪を担って死なれたからこそですねその後聖霊を注がれるようになってたくさんの人たちがそこで悪かった人間から変えられて良い心へと変えられる。そうして身をたくさん結んでいくようになったと。人を殺すような人であってもあるいは希望が全部消えてしまうような人であっても新しい希望が与えられるそして新しい力が与えられて立ち上がっていくそして悪と戦うことのできる人へと変えられていったと。それが身を結んでいったというんですね。2000年の間次々と身を結んでいったということです。それからさらに今のところ12章の27にもその時を書いて27節ですね。12章の20少しですね12章の27書いてありますね。今私は心が騒ぐとこれはもうじき捕まえられて殺されようとすることは分かっていたからです。だから心が騒ぐとけれどもですね、しかしと、イエス・キリスト様を人間の姿を持っていったら、時には心が騒いだり、悩んだり、非常に悲しく、悲しまれたり、苦しまれたりした。けど、いつもしかしがあるわけです。私はまさにこの時、ここにも時があります。十字架でですね、殺されると。十字架で死ぬということのために来たんだというわけなんです。その時っていうのはそういうことなんですね。十字架で死ぬこと、みんなの罪を持って死ぬその時、そのために来た。イエス・キリストの最大の事業、働きっていうのは生きてる時に単に良い教えをすることで違うんですね。みんなの罪を背負って死ぬことだったわけです。そしてそれを信じるだけで不思議な何か心が軽くなり清められたり新しい力が与えられた。そしてやっといわゆる良い教えが少しずつできるようになっていくというわけですね。それほとんどの日本人は単にイエス・キリストと良い教えを教えた人だと今はいないんだと。そういうことはキリスト教の根本からして間違った認識なんですね。今もおるわけなんです。もう死んでいないんではなく今もおる。はい、それがこの時なんですですね。それで元のところに帰ります。そういうふうにお父様あれは天を仰いでとかお父様っていうこととか時が来たということだけでも この字をちょっと読んだだけでわからない。あとはちょっといろいろいろ関係してる、さっきも言いました。そういうことなんですね。そしてもう一度、さっき言ったのと同じこと。あなたの子、すなわち自分のこと、キリストがですね、あなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてくださいと言ってるわけです。栄光を与えてください。これが栄光を表すようになるために、この意味がこのままで分かりにくいわけですけれども、栄光を表す。十字架で栄光を表すというわけです。もう死ということは迫っている。だから本当にその十字架のあの厳しい苦しみを受けることができるように、あなたの力を与えてください。十字架の死を全うすることができるようにしてくださいという意味なんですね。それが、子に栄光を表すことができるために、子に栄光を与えてください。十字架で死に切ることができるようにしてください。そういう意味なんですね。まあ、言い換えたら、人間の罪をみんな負ってですね、死ぬために来たんだ。だからその大きな目的が成就できるようにどうか導いてくださいと。もういよいよその時が来ましたと。そういう意味で言ってるんです。これはイエス・キリストの最大の目的だったから、弟子たちにいろいろ教えた後ですね、最後のこの祈りを祈っているわけです。それで、ここでキリストがどんなお方かっていうのはちょっと二節でわかります。あなた、神様は、子なるキリスト様にですね、すべての人を支配する力、権威を与えてくれたと。だから、子、すなわちイエス・キリスト様は、あなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。そうですね。これは永遠の命やいうようなものをですね、最高の良いものを与えるということは、すべての人の心を見抜いて、そして支配するようなお方でなければできないことです。誰でも人間っていうのは自分の心でも支配することはできないんですね。自分で平安でおろっとなって、何かちょっと悪いこと人に言われてすぐに腹が立ったり動揺する。どんな人でも何か自分の心すら支配できないぐらい弱いものですから、他の人に完全な良いもの、永遠の命のような良いものを与えたら絶対できないんですね。だからそういうふうに、すべての人を目に見えない神の力で支配する力を与えられているからこそ、悪いもの、汚れたものを除き去って、そして永遠の命を与えることができるのです。そして、3節。この3節の中に、キリスト教のですね、すべてのことが、この3節、たった1節に凝縮されている。ヨハネの福音書っていうのはこういう表現が多いんですね。短い短い言葉に深い長い広い内容を詰め込むことができるわけです。で、この神とキリストを知るということが、そのためにこの分厚い聖書もあるわけなんです。で、私たちの毎日もある。こういう日曜日の集会もまさにですね、神とキリストを知るためなんです。そして、中にはですね、古代から今に至るまでキリストを信じて殺されるほどに守った人もおりますが、それほどに守る力、守ろうとする気持ちもまた、これもキリストと神を知るためであったわけですね。で、永遠の命とは何だろうか。これも表面で考えたら、永遠って長いことやと。だから単に長い命だと、こう間違って思ってしまうわけです。けれども、この聖書で言う永遠の命は、単に長い命とは全然違うんですね。これ全く違うわけです。その適切な言葉、目に見えない言えば、霊的な世界に対する言葉だから、適切な言葉がないからですね。だから、いわば仮に永遠の命という表現にしているだけなんです。単に長い言うんだったらですね、長い命言うんだったら、 人間よりもまだ、例えば杉なんかだったら6000年も生きてる杉もあるですね。200年300年生きてるようなザラにそういう木でもあるわけですね。そういうことですから、単に長いやいうことが価値があるやいうふうに、この永遠の命とは何かというと、神とキリストを知る、その中にいろいろな意味が含まれているんですね。まず神様を知るって言ったら、さっきもちょっと月尾さんも触れられたように、この神様っていうのは唯一であって、しかも真実の神ということなんです。私たちは普通ですね、日本人っていうのは、いろいろな、さっきも言った神社があって、神社ごとになんか違う神様がおるんだと。山には闇の神。私の日の峰さんって、日の峰さんの上にはまた別の神がおるんだと。八幡神社があったら別の神様がおるんだと。大麻神社の別の神様。そういう感じで神様が何者か全然わからないできたんですね。誰も学校でも大人でも誰も説明できる人いない。みんな知らないんだから。そうですね。もっと後になって中学高校ぐらいになって、近くの豊臣秀吉を祀ってあると聞いて、さすがにこれは嘘だと思った。豊臣秀吉を神様とするやる、ああいう残酷なことをしたりですね、さまざまな悪いことをした人いっぱいあることもして、そんな人をですね、神様に勝手に祀るやることあるよりはずがないと、単に人間ではないかと思ったからですね。で、その前を通っていつも列車通学をしてた、豊国大明神とか言ってですね、勝手に神様に作り上げると、それは信頼できない神様では、少なくともその豊国神社の神様であるはずがないと、ただの人間だということだったんですね。ですからここで、特に誠の神、唯一の神っていうことを知らなければ意味がないわけですね。唯一っていうのは、この宇宙、世界、人間をみんなを作ったお方、たった一つのお方だと。それこそが本当の神様だって言うんですね。そのようにどうして全世界の人はわからなかったかというと、やはり大きな山火事が行ったり、地震が起こったり、すごい波があったら、いわゆる良い人も悪い人もみんな押し流されてしまうではないか。山の火事が起こったら、それまでせっかく緑の木や草や畑があったらみんな枯れてしまうではないか。だからそれ山の神起こったんだとかですね、何か火には特別な火の神がおるんだろうとか、海には海の神がおるんだろうとかいうふうに、全世界の人たちはやはりそれにバラバラの神を考えてしまう。これ仕方がなかったことなんですね。だから啓示ということが必要だったわけです。どんな天才でも頭の良い人でも、どう考えてもですね、神やもいっぱいでもおるようだと。この自然世界にはバラバラにいろいろおる。土地土地でもおるぐらいだと。山には山の神がおるから、うかく穴掘ってトンネルを作るんじゃったら山の神が怒るんだ。未だにそういう科学技術の最先端でも女の人を入れないだとかですね、信じられないようなことは未だに行われたりするわけです。まあ、そういうことなんですね。ですからそういうことを考えますと、唯一の神っていうのは考えてもわからなかった。だけど、この聖書を書いた民はですね、ずっと遥か昔に神様から直接ですね、この宇宙世界には目で見た目ではなかなかわからないけれど、本当の神様おるんやということを、あれ神から直接知らされたわけです。それをまあ啓示とだから言うわけです。啓示って開くというんですね。本当はみんなこう雲がかかったのにこう閉じられてる。その啓示を開くです。開いて示されたこと。だから本当の神様、誠の神がおって、しかも唯一の神がおるということは、この啓示がなかったらわからないわけです。で、とにかくですね、こういう世界にあったこの神様、唯一の神がおって、本当に真実な神様、どんな人間よりも真実な神様がおるんやというふうに分かった人は、これは啓示を受けたということなんです。 本を読んでも、この本を読むことによって聞いておけた。人から聞いても、あるいは説明を受けて分かった人は、やっぱり直接神様から啓示を受けたことになります。どんなに説明だけしても説明して、あ、これは頭良かったも、それだけで啓示が直接なかったら分からないんです。だから人間は無理やり教え込むことはできないんですね、こういうこと。やっぱり、いろいろな方法、どんな方法によっても、とにかく唯一の神様、真実の神様をなぁと感じる人は、やはり啓示を受けたということになります。それはこういう書物とか人間とか時には家族とかあるいは山とかその草とか花の自然によっても受ける場合もあるということですね。そういうふうに神様っていうもののこの大事な特徴は唯一であって、しかも真実な神様だと。それからまだありますね、人間が誰も持ってない純粋な愛のお方でもあると。それから万能でもあるというんですね。宇宙も作るんだから当然万能だと。何でもできると。そういう神様。その神様だけが分かったらもうほとんど分かったように思うかもしれませんが、これまだ十分でなかったんですね。なぜかというと、そういう神様を知ってるはずの人たちがですね、たくさん間違っていってしまったわけです。そしてこともあろうに、その神様が送られたキリストをですね、捕まえて殺してしまおうということまで考えてしまった。そういうことでですね、キリスト教の最大の弟子であったパウロという人も、本当の神様を知ってたはずなのに、キリスト教徒を迫害して捕まえて殺すとこまでしたというんですね。で、そういうことで、今言った本当の神様の真実で誠で愛があるということを、なかなかですね、見えないかわからない。そこで目に見える形にしてですね、その神様が地上に送られてきたと。そして、人間がどうすることもできない心の先いった一番奥にある汚れたもの、汚いもの、罪というもの、そういうものをまとめて処理してきれいに清めるためにキリストという方を地上に送って十字架につけた。そういうキリスト様のこと、そしてそのキリストがですね、一番弱い人や当時雷病と言われた、一番汚らわしいと思われた人、長い間病気で動けなくて見捨てられた人、一番弱くて見捨てられた人のところを一番大事にされたと、目で見える形で表したんですね。そういうさまざまなことのためにですね、キリストも知るということは不可欠になっていったわけです。神様を知って、その神様を送られたキリストを分かるとですね、罪も清められ許され、人間ってのは何が最高の在り方なのか、またその力はどうしたら与えるのかということがキリストによってはっきりと分かったというわけです。で、このキリストがどんなお方かってを知るためにも、聖書をやはり詳しく学んでいかないと分からないとかですね。これはキリスト教徒だって自分で言ってる人もほとんど全然学んでない、知らないという人がたくさんおるわけです。その代表的な例はですね、去年の大型1年前にありますね、アメリカの世界貿易センターのビルに、イスラムの一種の過激派の人が飛行機で乗客ごと突っ込んで、ビルが壊れてたくさん人死んだ。最終的には2000何百人かということになったようです。そしたらアメリカの大統領がですね、あるいはキリスト教王国だとか言いながらですね、すぐに仕返しをやれと、爆撃やれと、そんなことはキリスト様は全く言ってないわけです。敵のために祈りなさいと言ったんであってですね、あるいは武器を取る者は武器によって滅びるのだと、悪い人がおったらやっつけて殺すんではなくて、その人たちのために真剣に祈って、その人たちのために良いことを重ねるんだと、それはキリストもパウロもはっきり言っていることです。 それはキリストの教えなんですね。そういう明白なこと、子供でも分かること、小学生でも見たら分かります。そういうことを平気でやおってですね、そしてああいうフォーク仕返しだと、フォーク悪いことやったら仕返して殺すんだと、爆弾バンバン下ろすんだというふうなことを本当にキリストも知らない、もちろん本当の神も知らないということです。だから自称キリスト教徒だということは信じてはいけないわけなんですね。全然違ったことを本当に聖書も読まない、知らない、内容も知らない人が平気でキリスト教徒だと言う人はたくさんおるわけです。だからこそ私たちはこの聖書をやはり学ぶとですね、人間が言っていることを鵜呑みするんじゃなくて聖書をやはり調べると、それでこういう礼拝の中心も聖書にしてある。人間とはさまざまな間違った意見をいっぱい平気で言うわけですね。さまざまな派もあります。物見の塔とかエホバの証人と言われる、あるいは統一教というも非常にこの聖書を歪めた形でですね、勝手に間違った形を作り上げているんですが、素人の人たちには見破れないわけです。よほど聖書を詳しく知らないと見破れないんですね。ある程度分かった人はもう明らかにこんなにひどいふうに間違ってこういう勝手に作り上げているということがまあ分かるんですが、そういうとこまではなかなか普通はいけないわけです。そういう意味でですね、キリストを知るということはキリストが何をなさって何を教えられたということでもあります。そしてキリストを知るということは今言って私たちは心の最大の重荷であるこう汚れた罪、暗いもの、それをまとめて、きれいに清算してもらう、それもキリストを知ることなわけです。それからさらにキリストについては一番大事なことはキリストについて知るっていうのはですね、キリスト教っていうのはですね、この十字架ということ、今これは今言ったんですね。それから復活ということ、から再臨という、この3つの柱があるんです。これ全部キリストが関係してる。だからキリストを知るっていうことはですね、今言った敵の愛しなさい、その教えだけ知ってること違うんです。このことも本当に心で深いところ分かる、本当にそうだと感じることなんですね。十字架っていうのは私の罪、他人の罪も含めてどうにもならぬもの、本当にイエス様が死んでくださったことで自分も許していただいたんです。ただ信じるだけでいい、イエス様ありがとうございますっていうだけでいいんだ。復活というのは、そんで殺されたはずのキリストが実際に神様と同じだから生き返る、神様と同じだから殺されるはずがないんですね。肉体を殺されてもその本質はもちろん生きています。ですから3日目によみがえる、そしてもしこれと復活って大事なの、今も生きているということです。3日にパッと磨いてですね、またどっか姿消していなくなったんで違うんですね。目には見えないけれど今も生きてるって、復活縁がなかったらもう死んだだけでも終わってしまったんですね。過去の人になってそうじゃない、キリスト教の非常に重要なことはこの今も生きているということなんです。で、その今も生きておられるキリスト様の何か力をいただいて、そのキリスト様といえば心、霊は交わりを持つこと。これは誰でも、例えば自分の親が生きている人、あるいは自分の非常にこう心が通うような人、友達、夫婦、誰でも何か心を通う人を持っている人は思い出すだけで何か心が通うということがあると思います。そういうふうな、はるかに強力な形でですね、イエス・キリスト様の何か心が通うという感じがする。そういうこの交わりってですね、生きておるんだとその交わりできるはず、その交わりも経験することもまたキリストを知るということになるわけです。それからもう一つのことありますが、これはもうちょっと時間きましたから今日のところ、この2つが特に言われているからなんですね。そういうふうに神様を知り、キリストを知るっていうことは、そういう知識とは全、もう、知識なんてほんの一部だって、こういう様々なことが分かり、 自分の魂で実感して経験することも含めて言ってるわけです。それをこのたった一つに言ってるから、さっき言いましたように三節ですね、神とキリストを知るということこそがこのヨハネ福音書の目的である、キリストが来れた目的であると、そういう意味で知らせることだったんです。それでもうちょっと時間が来まして、ちょっとあと簡単に言いますが、4節、行うようにと神様から与えてくださった技、これはさっき言った病気の人や弱い立場の人を心から交わって力を与えるというそういう技を成し遂げた、地上でも神様の力栄光を表した。でさらにですね、今度は今見舞いに私に栄光を与えてくださいというのは、十字架の死を全うできるようにしてくださいという意味なんです。そしてその栄光というのはですね、世界が作られる前に、全世界作られる前からキリストは神と共におったわけですね。そういう栄光を与えてですね、その力を与えて十字架の死を全うできるようにしてください、そして全人類の罪を贖うという最大の重要なことが完成できるようにしてくださいと祈ったわけです。はい、まあ、そういうようなことで、私たちもこういう意味でのですね、永遠の命、神様の命、キリスト様の命ですね、それを日々毎日与えられていきたいと思うんですね。で、一遍与えられたそれで終わりじゃなくて、やっぱり毎日毎日新しく求めて新しく与えられる必要があるわけですね。それは何十年信仰を持った人も実際そうだと思います。いつもキリスト様から新しくいただけないと、まあ、枯れてしまうとかあります。で、私たちが心から求めたらこのように必ず与えられる、その与えるためにキリストは来られたんだからということですね。はい、それだけのところはこれで終わります。
ありがとうございました。今日のお話を心に留めるためにしばらく黙祷をお願いします。賛美をします。リビングプレイズ46番、イエスその皆はを